皆さんこんにちは。今司会の兄弟が話をしてくださいましたように、神の義と神の愛というテーマでメッセージをさせていただきます。3年ほど前のことでした。夏のことでしたけれども、会社の同僚と話をしていましたところ、今度の3連休は菅平に行ってきますというふうに、その同僚が私に話をしてくれました。何をしに行くのかなと思って、話を聞きましたところ、ラグビーの審判をしてくるということでした。興味を持って聞いてみましたところ、いろいろ教えてくれました。ラグビーの審判をする上で最も大切なことは、正しいジャッジをすることができるように常に最適な位置にいることだそうです。ラグビーのボールが選手の影になってしまったら、正しい審判をすることができない場合があります。そのため審判は常に状況をよく見て、また次の状況を予測しながら適切な位置に移動していくことが必要になります。バレーボールや卓球などの審判は同じ位置にいて審判をしますけれども、ラグビーやサッカーなどの審判は自ら動いて適切な位置にいる必要があるため、経験に裏付けられた予測能力と、そしてまた高い運動能力が求められます。1試合で動く距離は審判であっても数キロメートルに及ぶということでありますので、選手同様ですね、審判もトレーニングが欠かせないんだそうであります。そして一つのジャッジのミスが試合の勝敗を左右することもあるため、審判には大きなプレッシャーがかかります。オリンピックや国際試合のような大きな大会になりますと、審判に与えられる報酬もそれなりの額になるようでありますけれども、地方の大会の審判の場合は、交通費程度しか支給されないということでありまして、泊まりに行くような場合には赤字になってしまうことが多いというふうに言っていました。真夏であれば灼熱の太陽の下で試合が行われますので、本当にラグビーが好きでなければ務まらない、その審判をしているすごいなというふうに思いました。そしてその同僚との話の中で最も心に残ったのは、審判は常にプレーがよく見える適切な位置にいることだと言いました。まずは適切な位置にいること、そしてよく見て正しい審判をすることだというふうに言っていたのがとても心に残りました。人の判定には限界がありますので、審判の肉眼での判定が難しい時や、審判による判定に異議が出された場合には、録画されたビデオ映像による判定がさまざまなスポーツに導入されています。オリンピックのバレーボールの試合などではビデオ判定によってジャッジが覆るということが結構ありましたので、正しく審判をするっていうことは難しいことだなというふうに思いました。選手は良いプレーをすれば褒められますけども、審判は正しいジャッジをして当たり前というふうに思われるわけです。そして間違った審判をすると、けなされるというか非難されるわけですので、本当に審判というのはですね、大変な仕事だなというふうに 思いました。なお聖書に記されている神は宇宙をお作りになられたお方であります。そしてその宇宙の中に命が育むことのできる地球を作られて、そしてその中に命をお作りになられました。それが聖書が語っている神であります。神は命の源であられるお方であります。人に命を与えられた神は全ての人の人生に対する審判者であることが聖書に記されております。その聖書の箇所を開かせていただきたいと思います。ヨハネの黙示録の20章第3版の聖書ですと、新約聖書500ページ、2017年版ですと516ページになります。黙示録20章12節、また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前に立っているのを見た。数々の書物が開かれた。書物がもう一つ開かれたが、それは命の書であった。死んだ者たちはこれらの書物に書かれていることに従い、自分の行いに応じて裁かれた。今お読みしました箇所の中に、大きいものも小さいものもとありますけれども、これはすべてのものを指して言うときに使われる表現でありまして、すべての人はこの地上での生涯を終えた後、一人一人キリストの御座の前に立つことになると記されております。私たちはこの肉体の命が終わった後、一人一人キリストの御座の前に立ち、私たちが地上で行ったことのすべてのことが記されている数々の書物が開かれて、それらの書物に書かれていることに従って自分の行いに応じて審判される、報いを受けることになります。行いに応じてと言いますと、実際に行った行為だけのことを想像しがちになりますけれども、別の聖書の箇所を見ますと、キリストは人の心と思いを探るものであるというふうにも記されておりますように、人は心の中で思ったこと、言ったこと、また行ったこと、そして正しいと分かっていながら行わなかったこと、それらも含めてそのすべてに対して、つまり人生そのものについて報いを受けることになります。審判者には常に正しい審判をすることが求められますけれども、人には限界があります。人の目で見える範囲にも限界があって、また感情が働いたり疲れたりすることもありますので、人は完璧な審判をすることはできません。しかしイエス・キリストは神であられるお方であります。全能のお方でありますので、人が隠れてしたこともすべてご存知であられます。ラグビーの審判であれば、より正しい審判ができるように最適な位置に常に移動し続ける必要がありますけれども、イエス・キリストは私たちのすべてをご存知であられ、私たちが生まれた時から死ぬまでのすべてのことが 記された書物に従って正しく過不足なく審判をされ報いを与えられます。聖書に記されている神は父なる神、子なる神イエス・キリスト、そして聖霊というですね、三位一体なる神であります。神はこの世に存在する生き物の中で人にだけ霊を与えられたということが創世記に記されております。人はこの霊によって神様がおられることが分かり、そして神様を感謝し、神様に感謝し、神様を褒めたたえることができます。最初の人アダムとエヴァは神と共に永遠に生きるものとして作られましたけれども、神が取って食べてはならないと命じられた、その木の実を取って食べたことにより罪が入り死ぬものとなりました。聖書では私たちをお作りに なられた神に背を向けて自己中心に歩むことを罪と語っています。人は神様を中心として歩むべきものとして作られました。神様を的として歩むべき、その人が的を外している状態、それが罪であります。神は清く正しい義なるお方でありますので、罪を正しく罰せられるお方であります。罪があってもどうでもよいというお方ではありません。罪は罪として正しく罰せられるお方であります。そして罪ある者は自分自身が犯したその罪のゆえに罪の刑罰を受けなければならない、これが神様の基準であります。聖書の中に義人はいない、一人もいないと記されていますように、神の前に正しい人、罪が全くない人は一人もいません。たった一つの罪であったとしても罪の罰として永遠の滅びが宣告されます。だとしたら私たちが人生の中で行った全ての悪しきことについて審判を受けるとき、私たちは弁解の余地はないのではないでしょうか。しかしこの神は清く正しい義なる神であるとともに憐れみ深く愛に満ちておられるお方であります。ヨハネの手紙の第1の4章を開かせていただきたいと思います。第3版の聖書ですと469ページ、17年度版は483ページでした。7節から12節までお読みいたします。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛がある者は皆神から生まれ神を知っています。愛のない者は神を知りません。神は愛だからです。神はその一人子を世に使わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの 捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。いまだかつて神を見た者はいません。私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにとどまり、神の愛が私たちのうちに全うされるのですと記されております。神は人が罪を犯し滅びに向かうものとなってもなお人を愛してくださいました。神は人を愛するがゆえに、ご自分の一人子であるイエス・キリストをこの世に使わされ、キリストの十字架の上に私たちのすべての罪を置いてくださり、私たちの罪の身代わりとして裁いてくださいました。十節の中にはなだめの捧げ物としての御子とありますけれども、なだめというのは神の怒りをなだめるということを示しています。神の御子イエス・キリストは人の罪のためのなだめの捧げ物となり、十字架の上で尊い血を流してくださったお方であります。また、別の箇所も開きたいと思いますが、ヘブル人への手紙の9章の26節ですけれども、2017年版ですと448ページになります。9章の26節の3行目からお読みいたします。しかし今キリストはただ一度だけ世々の終わりにご自分を生贄として罪を取り除くために現れてくださいました。そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように、キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自分を捧げ、二度目には罪を負うためではなく、ご自分を待ち望んでいる人々の救いのために現れてくださいますと記されております。キリストはご自分を生贄、すなわちなだめの捧げ物として父なる神様にご自身を捧げてくださいました。そして27節の中に、人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているとあります。すべての人は地上での生涯を閉じる時が来ます。これが一度死ぬことと書かれている部分であります。そしてもう一つ定まっていること、それは死後に裁きを受けるということであります。ここに死後に裁きとありますけれども、この死後の裁きというのはヨハネの黙示録の20章をお読みさせていただきましたけれども、その中で自分の行いに応じて裁かれたと記されている、そのことと同じことであります。神は清く正しい義なるお方であると同時に、罪人を憐れんでくださる愛のお方であります。神の義と神の愛が相まみえたところ、それは御子イエス・キリストの十字架であります。十字架によって 神の愛が私たち人に示されました。たった一つの罪を犯されたこともない清いイエス・キリストが十字架の上で私たちの罪の身代わりとなってくださったとき、神の義と神の愛のその要求が完全に満たされました。箴言の14章も開かせていただきたいと思います。2017年版ですと1110ページになります。箴言の14章の12節お読みいたします。人の目にはまっすぐに見えるが、その終わりが死となる道がある。まっすぐに見える道とは、人にとって歩みやすく正しいと思える道であります。しかしその終わりが死であり滅びであったならば、その道は祝福の道ではありません。進むべき道ではありません。イエス・キリストは私が道であり真理であり命なのです、私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできませんと語られました。イエス・キリストは道であり真理であり命であるお方であります。このお方が罪からの救い主であると信じるときに、私たちは罪を許されて、そして新しい命を与えられて歩むことができます。黙示録の20章の中に命の書という表現がございましたけれども、イエス・キリストを救い主と信じた人はその命の書に名が記されると書かれております。命の書に名が書かれるならば、私たちはこの地上での生涯を閉じてキリストの御座の前に立ったとき、恐れることはありません。命がすでに与えられておりますので、永遠に神と共に歩むことができます。人には命に至る道と滅びに至る道、その二つの道が用意されておりますけれども、この道であり命であり真理であるイエス・キリストをご自分の救い主として信じ受け入れられて歩まれますことをお勧めして、メッセージを終わりとさせていただきます。